こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マレーシア語、ミャンマー語、フィリピノ語版、日本語単語スピードマスター。アーバンツ2800は、カヒンサヤカによる上級日本語学習者向けの語彙教材である。日本語単語スピードマスターシリーズの上級段階に位置づけられ、日本語能力試験 JLPT-N1 相当の語彙学習を主眼とする。最大の特徴は日本語の見出し語や例文を、マレーシア語、ミャンマー語、フィリピノ語の話者が参照できる大訳形式で学べる点にある。単語を孤立した暗記事項として並べるのではなく、カテゴリーやテーマごとに整理し、例文と関連語句を組み合わせて提示する構成が取られている。したがって本書の目的は、上級レベルで必要になる語彙の意味を増やすことだけではない、語と語のつながり。実際の用法、音声を通じた認識を重ね、読解・聴解表現に転用しやすい語彙知識へ整えることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、JLPT-N1 相当の上級語彙を2800の到達目標として扱う本書はシリーズの上級編として、JLPT では N2 相当とされる語彙体を学習対象に置く初級中級の教材、生活上直ちに必要な語を優先して覚えることが多いのに対し、N1 段階では抽象的な内容を理解し、固めの文章や複雑な説明を処理するための語彙が重要になる。そのため上級語彙学習では、基地語の数を単純に増やすだけでは十分ではない。近い意味を持つ語の使い分け、漢語を含む語のまとまり、文脈による意味の具体化を同時に扱う必要がある。本書のエリバント2800という名称は、学習範囲を見通しやすい到達目標として示すものでもある。膨大に見える N 語彙を、段階的に取り組む対象へ分割できるため、試験対策に偏らず、長文読解やニュース、職場での説明などで求められる需要語彙の整備にもつなげやすい。ただし、N1 合格に必要な知識が語彙だけで完結するわけではない。本書は文法読解、聴解演習を代替するものではなく、それらの学習効果を支える語彙基盤として用いるのが適切である。次にテーマ別、カテゴリー別の配置で、単語を意味のネットワークとして学ぶ本書の核となる方法は、基本語彙を大きなカテゴリーと小さなグループに分け、テーマ別に学ぶ構成である。紹介情報ではパチ1にテーマ別で覚えよう基本の言葉が置かれ、時間時や毎日の生活といった領域が使われる。この方式の利点は、一語ずつ順番に覚える学習よりも意味上の関係を意識しやすいことにある。例えば時間に関わる語は、時点、期間、頻度、変化の前後といった複数の観点で結びつく。生活場面の語も行為、状態、道具、人間関係などと連動する、こうした関連を伴って記憶すると。読解中に道語へ出会った際にも、周囲の話題から意味を推測する手がかりが増える。また発話や作文で語を探すときにもテーマから候補を呼び出しやすい。上級者にとっては知っている語と新しい語を区別するだけでなく、奇襲語の意味範囲を再編する作業が重要である。本書の分類はその再編を促す実用的な枠組みとなる。一方でテーマ内で覚えた語を別の文脈でも使えるようにするには、後に混合復習を行うことが望ましい。さらに、例文と関連語句を併用し、語義の理解を実際の用法へ結びつける語彙教材の価値は、見出し語の訳語を示すことだけでは決まらない。本書は例文や関連語句とともに語彙を学べる点を特徴としている。これ、大訳を一度読んで意味が分かったと感じる段階と、日本語の文章の中でその語を認識使用できる段階との隔たりを埋めるために重要である。単語は文の中で助詞、活用、狂気しやすい名詞や副詞、話し手の評価などと結びついて働く。例文を通すことで、学習者は語の基本的な文法で記述や使われる場面を確認できる。さらに関連語句は、同じテーマに属する語や近接する表現を並べて検討する契機になる。特に上級語彙では、翻訳語が1対1に対応しないことも多いため、日本語の例文を起点に理解を確かめる姿勢が必要である。効果を高めるには、例文を黙読するだけで終えず、見出し語を隠して意味を想起したり、例文の一部を別の奇襲語に置き換えたりすると良い。その作業によって、受け身の称号から語法を意識した能動的な運用練習へ移行できる。そして、三言語大訳は母語を足場にして上級日本語の意味確認を行える。本書はマレーシア語、ミャンマー語、フィリピノ語の発者を対象とする新大訳版であり、この言語組合線に対応した日本語上級単語集としての位置づけが際立つ。日本語のみで書かれた N 向け教材は、すでに高い読解力を持つ学習者には有効である。しかし、抽象語や類義語の違いを初めて整理する局面では、日本語による説明だけでは理解に時間がかかり、誤った推測が固定することもある。母語大訳は、その初期確認を早め、学習者が例文や関連表現の観察へ時間を配分することを可能にする。 ただし、大訳は日本語の語義を完全に置き換える答えではない。マレーシア語、ミャンマー語、フィリピノ語のいずれにも日本語の語が持つ文体、形意、使用範囲、語感を一語で再現できない場合がある。したがって有効な使い方は、まず母語訳で概略を把握し、次に日本語の例文と関連語句で用法を確認する2段階の学習である。この設計は、母語支援への依存を促すものではなく、上級学習で不可欠な日本語内部の理解へ、無理なく進むための足場となる。最後に付属音声を使い、文字で覚えた上級語彙を聴覚的な認識へ広げる。本課には付属音声が用意されており、場所や時間を選ばずに語彙学習を進められることが案内されている。上級語彙では漢字表記の確認に学習が偏りやすいが、実際の日本語運用では音で聞いた語を即座に識別し、意味や文脈と結びつける力も必要になる。音声を併用すれば、表記・発音・意味を別々に覚えるのではなく、一つの記憶単位として反復しやすい。とりわけ、読めるが聞くとわからない語、似た音の語、漢字から推測した読みが不確かな語を点検する用途に適している。効率的な手順としては、最初に紙面でテーマと意味を確認し、次に音声だけで語を認識できるか試し、最後に例文を見直す流れが考えられる。通学通勤などの短い時間には副収集音源としても使える。ただし、音声を流すだけでは定着は保証されない。聞き取った後に意味を言えるか、表記できるか、例文の中でわかるかを自分で確認してこそ、聴解に転用できる語彙知識になる。本書の音声は、視覚中心の単語暗記を補完するための具体的な学習資源である。結論として、本書が特に適しているのは、マレーシア語、ミャンマー語、フィリピノ語を母語とし、N1 レベルの語彙を計画的に増やしたい日本語学習者である。すでに基礎的な日本語を学び終え、新聞説明文、試験問題などに現れる抽象度の高い語や奇襲語に近い表現の整理に課題を感じる人にも向く。テーマ別、カテゴリー別の構成、例文と関連語句、三言語大訳、付属音声という要素が一冊に組み合わされているため、意味確認、用法観察、反復練習を連続した手順として設計しやすい。類似する N1 向け単語集との際は、単に2800語という量にあるのではない。対象言語の学習者が母語を足場にできること、そして語彙を関連付けて覚えるシリーズの方法を上級段階にも適用していることにある。もっとも、大訳や音声だけで語彙が自在に使えるようになるわけではない。例文の音読、定期的な混合復習、読解教材や会話での再遭遇を組み合わせることが必要である。その前提に立てば、本書は試験直前の詰め込み用リストではなく、 N1 相当の語彙を理解・聴取・表現へ接続するための対象言語に特化した実践的な基盤教材として位置づけられる。ご支援いただける場合は、クラヒンさやか、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。